あなたの心をホッとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
クムさん、アップルで発表になりましたね。あれが
発表になりましたね。
はい、
でももう今回はね、買うって宣言してたので、買いますよ。iPhone16 Pro ですね。はい、もうアップルストアで買うんで、こう事前準備みたいなのが最近あるんで、こうこれを買いますっていうのを選んで、カードまで登録しておくと、
あとは、注文の予約、
そうそういうんだよね、予約注文の予約の準備で、ね、で、明日9時、金曜の9時から、13日金曜日の夜の9時から一斉にスタートなんで、どこも。
その時は自分でポチッとしないといけないの？
もちろんそこにログインして、再度そのいわゆるこうカートの状態になってるわけよ。カートの中に
オーソリー通すところまでやってるから、
そうです
って感じかな、
かな。
あと最後のフィニッシュ、
最後のフィニッシュだけこっちでポンと押すと、いちいちその注文のそのタイミングで一個一個注文の作業をしなくて済む、
なるほどね、はい、
そういう仕組みになる。
その時にやろうって思ってる人たちいっぱいいそう。
いやー、今連絡来てたから ね、ちゃんとね、お知らせ来てましたんで、はい、準備しておきましょうみたいな。いや、初日にもう買う人って少ないんじゃないの、急いで焦ってみたいな。
いや、そんなことないと思う。
はい、まあもう準備はしてあるし、ケースは注文したので、明日にはもうケース届く。いや、だってケースだってね、一応早めに注文しとかないと、届く時に来なかったら困る。
そうですね、はい、
一応ケースも2つ頼みましたね、はい、通常用と、バイクに乗るとき用の、専用のケースと、はい、どっちも頼んだんで、
じゃあもう確実に初日にゲットできそうですね。
いや、どうかな、大丈夫だと思う。これで初日ゲットじゃなかったらあれだけどね、こんだけ準備して、はい、20日ですね、はい、発売は9月20日金曜日なんで、これとレビューはその26日かなと、まあ、レビューっていうほどね、どうせいっぱいレビューは出ると思うんで、カメラがどうだった話をするぐらいですかね。はい、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
はい、今使ってるのをまず返さなきゃいけないからね。
あれはデータの移行とかも、
もうそんなの簡単ですから今、はい、
そうか、
横に並べるだけで今できる。
はい、
気にしなくても大丈夫。昔より全然簡単になってますよ。ここ最近の iPhone はね、iPhone っていうか Apple 製品、iPad とかも隣に並べるだけで移行できますから、はい、便利になってます。たまにねやると忘れてんだよね。で、あ、進化してるとか思うわけよ。
でもクムさん毎年やってんじゃん。
そうそう、毎年やってますよ、はい、
まだ忘れない。
いや、でも iPad は毎年やってるわけじゃないからね。
はい、ということで前回は肩こりにはネックマッサージャーということでマッサージ機の話をお送りしました。ということでコメントを一通いただいてますのでご紹介します。立ち切り線香さんからいただきました。先週はマッサージグッズの話題でしたが、万年肩こりに腰痛、眼精疲労、バリバリの背中と日々痛みにうめく私には大変タイムリーな話題でした。いい整体にも出会えず日々ストレッチでしのいでおりますが、アテックスのネックマッサージャーはだいぶ心惹かれましたので、時間を見てハンズに現物見に行ってみようかしらと思いました、ということです。どうもありがとうございます。
はい、めっちゃいいですよ。
雑貨屋さんってないかなって探したんですが、はい、別のメーカーの似たようなこう首の下にこう垂れてるやつ、はいはいはい、ありましたけど、電源が入ってなくて、
これね、サンプルはね絶対ね、動かせるようにしとかなきゃダメですよね、本当に。
そう、売るチャンスを逃してないですよ、お店の方。
ね、 いやまあ結構みんな使っては放置してるんだと思うんで、うん、なかなか ね、まあ、ね充電も切れたりとかするんだと思いますけど、うん、私はハンズで見ましたけど、これ通販普通にヨドバシで置いてある製品なんで、東京だったら家電量販店どこでも、うん、まあ探せばあるんじゃ、
電気屋さんの方が多分行きやすいような気が、う
ん、あるんじゃないかと思いますね、うん、はい、電気屋さんで探してくれ見れば
敬老の日前
そうです今もう絶対ねたくさん並んでるはずなんで、うん、はい、おすすめ
使い比べてみてください、はい、
意外とね、そうそう、うん、私最近その肩は痛くはなるわけです毎朝ね、痛くはなるけど、うんうん、本当10分するだけで結構ほぐされて痛みは消えるので、うん、いいんですけど、最近腰がね結構痛いなって感じになってるんですけど、
うん、
先週も言いましたけど腰にも使えるんで、
うん、
一応ねこう、うん、きちんとは当たらないよ、形的にはさ、うん、腰モードがあるわけじゃないんで、でも腰にも使えますっては書いてあって、うんうん、で実際腰にこう当てると、まあ動いてはくれてるからね、でギュッと絞ったりもしてくれるんで、肩と同じように、うん、まあ置き場所によってまあまあ腰にも使えるっていう、はい、感じですので、一石二鳥じゃないですけど、はい、
三鳥ぐらいにはなりそうです、
ね、あ、確か腕もいけるんじゃなかったかなとかね、
お、うん、
でもまあ一番うん、肩が一番いいですね本当にね、
うん、なるほどね。そう、聞いてください、私日曜日に美容室行って、
はい、
マッサージをしてもらったんですけども、
はい、
初めて美容師さんに凝ってないですね今回って言われました。
どうしたの？
もう得意満面で肩鍛えてるんで
なるほど
ちょっとね嬉しかったです、もう、はい、何十年と肩凝ってますねしか言われたことなかったんで。
そうね、いや、うん、本当たまにマッサージをしてくれる人の前で一番わかりますよね。いつもこう、うん、いや きついですよねって言われてたのが、おら、うん、今回みたいな感じになるさ、
うん、どう、そうな、
そう、いや本当いやちょっとこれはね今年一番じゃないかな、私買ってよかったもの。
あ、そうなの、はい、ちょっとその辺は年末にまたやりましょうよ。
ね、はい、まあ変わるかもしれない。
私大事にいろいろ温めてる
の、はい、はい、
ランキングしたい。
そうですね、確かに、はい、
はい、ということでコメントありがとうございます。
はい、健康診断に行ったんですね。健康先月末に受けたんですよ、うん、で血液検査を受けまして、
うん、
前回が5月だったんですね、5月、うん、5月だったんですよ、
うんうん、
で、約5ヶ月間ですかね、で受けたわけです、
うん、
で受ける前に、いやこれはちょっと酒毎日飲み続けてるし、たまには昼にも飲むから、うん、これはちょっと禁断酒、
うんうん、
とか、
うん、
まあ、1日2日休むとかしようかなって思ったんだけど、うん、でもこれはしても一緒だなと、いつもの自分を見てもらおう
なるほど
と思って何もせずに行きました。だから実は怖かったんです、
うん、
怖かったんですけど、私 X に写真あげましたけど、
うん、
今回めっちゃ良かった。
おめでとうございます。
数値改善ですよ。比較的肝臓に関してはその前の年もまあ大体飲みすぎですねって言われてたんですね、
うんうんうん、
ただまあ数値的にその危険領域ではないので、まあ、年齢的なものも考えるとまあこんなもんかなっていう、
うんうん、
まあ注意してくださいねぐらいな感じ。注意注意してまでも言わん、うん、まあ、だってもうこの年になって飲み続けてる人はなかなかやめれないじゃないですか。
まあそうでしょうね。
そうだからそれほどは言われない、
うん、
まあちょっと飲み過ぎですねぐらいな感じだったんですけど、うん、まあ前回もそんな感じだったんですよ、前回の時もね、うん、前回の数値では、
ね、前になんかその話しましたね、は
い、そうなんですよ、うん、で今回ダメだったらその、ね、肝臓にいいらしい注射を週に1回受けるかどうかっていうのを、うん、考えようと思ってたんですね。だから、うん、リアルな数値が欲しくて、
うん、
いろいろやめずに
前日も飲んで
平時、うん、通常通り飲んでどういう結果が出るのかっていうので行ったんですけど、
うん、
いやうちの患者さんでもなかなかこの数値はない、うちの患者さんの中 でかなりいい数値だと、まあ病院に行ってる人たちだからね、うん、みんなね、
うん、まあまあ、ね、
そうそう、だから結構めっちゃ褒めてもらえて、
あ、はあ、
いやまあもちろんいろいろ年齢的なものもあるんで、その55歳平均値みたいなものもあるわけで、
うんうん、
それと比べてみたいなところもあると思いますけど、
うん、
はい、あ、肝臓に関しては本当前回から比べると、
じゃあ生活は何も結局、
はい、まあ、特に夏に入っていく、暑くなっていく、運動も全くしてないし、
うん、
こうウォーキングもしないし、
うん、自転車も乗らない
し、自転車も乗らないし暑いから、
うん、
汗かくと嫌なん
で家の中だけどね、あれ、う
ん、でもエアコンが効いてても汗かくじゃん、はい、まあかくことに意味があるわけじゃん、
う
ん、あれは逆に言うとね、
そう、
はいはい、
書いてることで、あ、燃焼してんな私って思える、
はい、何もしない、うん、何もしなかった、健康にいいことは何もしてない
、
はい、
うん、
でこの数値だったの で体重もまあ、うん、一時期よりは2キロぐらい落ちてるのかな、そうそう、
うんうん、
で65の壁を切るようになったんで、
お、
先日に63まで行きましたからね、
うんうん、
でまあまだ今 4. いくらぐらいがだいたい日々の数値になってるんで、毎日同じ時間帯にお風呂上がりに測ってますけど、
うんうん、
そうっていう感じなんで、数値、まあ、体重も落ちてきてるし、何なんだろうなとは思うけど、まあ何なんだろうなって、多分確実にトマトジュースだなと。
カゴメの、
カゴメじゃないけど、うちデルモンテですけどね。
あれ？デルモンテになったんだっけ？
デルモンテが安いから。
ああ、そっかそっか、
はい、
うん、
まあどっちでもいいと思うよ、最初カゴメ買ってましたけど、うん、カゴメのパックから始めて、うん、ペットボトルに変えて、
うん、
ペットボトルをしばらく飲んでたんですけど、その一ペットボトル1個が240円か250、60円ぐらいするんだよね、あれがね、
うんうん、
でデルモンテだったら同じ量で160円70円ぐらいで買えるんですよ、
うん、
っていうんで、いやもうこっちでしょって、はい、でデルモンテを、安いスーパーでだいたい 4,5 本買って持って帰ってきて、
うん、
それを毎朝コップ一杯飲むという生活をしております。これだけ
すごいね、トマトジュース効果すごいね。い
や確かに肝臓にいいっていうのは見たんですね、
うん、そうね、
もともと X で知り合いの方から、
うん、
血圧には血圧にいいよと、血圧計を買った話をしてたら言われたので、
うん
うん、そうで、お、ま、そうなんだと思って、
うん、
でまだ私自身は血圧はそんな問題ないんですけども、
うん、
まあ、でもそれでも血圧計の話の時にしたように、
うん、
こう隠れ高血圧だったっていう話をしたじゃないですか、まあ、下の方が若干高いっていう、そう、80家で測る安静状態っていうのかな、
うん、
の時に測るのは85はちょっと若干高めであると、下がね、
うんうん、
病院で測るのは85全然セーフなんだけどって言われて、うん、ああじゃあ80ぐらい、80切るぐらいが本当は理想なんだな、あ実はちょっと高かったのかって思ってたわけです、上は全然セーフだったんだけど、
うんうんうん、
でも、トマトジュース飲み始めてから80超えることほぼないんで、
うんうん、
70代ですから、だから血圧もまあ下が安定して、
うん、
でまあそのために飲み始めたというか、まあ血圧とそのまあ健康にちょっと、しかも安価でっていうところがポイントですよね。
そうね、
だってね、血圧だろうがなんだろう、肝臓だろうが、いろんなネットに広告が山ほどあるじゃないですか。
そう、ね、
びっくり価格の。こんな、うん、こんな金額出し続けないと治らないんだったら病院で薬出してもらうわみたいなレベルのやつが、
うん、ありますね、
はい、なので、この安価っていうところがポイントじゃないかと。いやだって続けるのも難しくないじゃん、トマトジュース飲むだけだから、
うん、そうね、
朝一で飲むだけ、ご飯の前に朝起きて、うん、リビングに行ったらまず冷蔵庫に行ってトマトジュースを一杯飲む、そこからスタート、
うん、そうね、
はい、続けるってことがいかに大事なのか、うん、3ヶ月ぐらいで落ちましたからね、だからね結局ね始めてからだったら、
ね、
ちょっと詳しくは覚えてないですけど多分番組で話してるはずなんで、うん、そのぐらいから逆算していただければ。
そうですね、飲み始めたのがちょうど私が血圧計を買った、私も血圧計デビューしましたっていうところでクムさんがトマトジュース
飲み始めたって話をして、そう多分そうです、血圧計の話をした後ですから、
うん、もう血圧少しして血圧下がったよっていう話を してましたね、
はい、
うん、
いや血圧は下がってもですよ、肝臓数値がここまで改善するとは思いもしなかったんで、うん、
ちょっとい
や期待してなかったから、これに関しては全く
、うん、私クムさんの話聞いて、まあ私も血圧少し高めだったので、はい、トマジュー買って、私パックのケース買いをしてたんですよ、はい、でももともと野菜ジュースも買ってて、で自分の食生活でこう今いろいろ記録し栄養計算してるから、いや今日はトマトジュースよりも野菜ジュースなんだよというので、はいはい、結構飲み分けしてて、ちょっとトマトジュース途中からサボりがちだったんで、クムさんのツイート見て急いで冷蔵庫にまたクノを入れて、
いやいいと、うん、まあどっちでもいいんじゃない、まあ、そのリコピンがいっぱい入ってる野菜ジュースだったらそれでもいいんでしょうし、
いや多分私が飲んでるのはトマトがもうちょっと弱めな、
なるほどね、
でもっとトマト取らなくちゃって
、まあトマト自体も好きなんで普通に食べるんですけど、うん、でもやっぱり結局、うん、そうそう料理の中に入ってるものと、うん、その毎日必ずこの量を取るっていうのは違うじゃない、うん、もちろん料理で食べるのも必要ですけど、そうじゃなく、うん、
そう生のトマトと加熱のトマトでまた
違うからね、
違いますから、
そうなんですね、なので、だから本当簡単なことで少しでも数値改善できるので、皆さんも、うん、いや全員がね合うわけじゃないと思いますけど、うん、でも私はここまで効果があったので、
うん、
非常におすすめしたい、う
ん、はい
はい、
別に朝一飲むのは冷たいもの飲むのはちょっとっていう方も別に昼間いつ飲んでも大丈夫なので、
まあ、朝一が効果は高いみたいです
よ。そうそう効果は高いっていうね、
うん、そうそう、
だから夏場は冷たいのが嬉しかったからいいんだけど、これからですよ。
いやでもトマトジュースってそんなギンギンに冷えないじゃない、大丈夫だよ、ドロってしてるから。
私それで子供の時お腹壊してたから
大人だから
そう大人だからいけるかな、
はい、いけるよそんな、うん、野菜庫かなんか入れとけばいいじゃない、じゃあ、
うん、
冷蔵庫、
そうか、
はい、
冷蔵庫の一番
場所の吹
き出し口の冷えるとこ置いてるから、
冷えにくいとこに置いておきましょう、はい、私野菜庫に入れてますよ、
あそうなんだ、
はい、あ冷蔵庫買い替えたんです。その話もしたいんですけど今度にしましょう。
そうね、
はい、
うん、今度で
冷蔵庫を20年ぶりに買い替えました。
すごいね、
なんか少し前にでっかいもの買った話をしたと思うんですけど、
う
ん、
そうね、
これでし た,
ました、ね、
そうそう、
はい、
1ヶ月以上待ってやっと届いたんで
、はい、改めて冷蔵庫買いしますので、
はい、冷蔵庫
お待ちください、
はい、そうですね、はい、
はい、
いや健康すごいなって思って、ちょっとなんかめっちゃ嬉しくてさ、うん、普段数値なんか上げないのにさ、うん、今回上げちゃったよっていう、
うん、
なんか数値を上げるのが流行ってたのかな、ここ数日なんかいろんな人が上げてるのを見かけたので
そうなんだ、
はい、だからいや、うん、やっぱこれリアルだからね、
なんかこう日々の生活でちょっと何か変えるだけで効果が出るのっていいですね、
うん、やっぱ嬉しいよね、そんな、うん、無理じゃないじゃん、運動をするっていうのはやっぱりこう継続するのも含めてエネルギーがいりますけど、その運動慣れしてない人からすると、でも飲むのはできるからね、まあトマトがどうしても苦手だっていう人は鼻つまんで飲めばいいんですよ、味わいたくなければ、はい、それで あなたの肝臓も少しは次の検査の時に良、
うん、
くなるかもしれない
酒飲みの皆さん、
酒飲みの皆さん本当に、
うん、
いい酒を飲むために
そう、まずはトマジュから、
まずトマジュから、なんだったらそのトマジュを割って飲むのもいいですよね、うん、夜にね、またね、
うん、そうなん
だ、はい、
私それ大好きだもん、
炭酸割りで、うん、サワーにしてね、あれ美味しいよね本当にね
あ、私もダイレクトに、うん、ウォッカとかジンとか入れるの、
あそうなんだ、
うん、
はいはい、まあ
ちょっと氷多めでね、
あなるほどね、うん、全然それもありだなって思って飲んでますね、
はい、
はい、 でもですね、私今回の検査結果で、うん、唯一前回から、数値的に落ちたところがあるんですよ。
ほうほうほう。
貧血のところ、鉄。
あ、鉄ね。
ああ、あの、なかなか定位までは入ってないんだけど、
うん、
基準値から、基準値の結構あのギリギリ下の方にある感じ、うん、まだあの、そうだから、なんていうの、アラートはついてない、
うん、
下がりすぎみたいなのついてないんですけど、
うん、
いやでも結構これはギリギリかなという感じ、うん、前回が131で今回83だったんで、え、なんでこんな落ちてんのっていうところもあって、
うん、あの、私あの今毎日食べるものをちょっと気をつけるようにバラン栄養バランス見てるんですが、鉄って本当ね取りにくいんですよ。
そうでし
ょうね、なかなかあの、うん、1日このぐらい取ってねっていう数字の全然底辺ぐらいなんですよね。特にあの、うん、お肉をがっつりしたお肉食べないと、鉄分が多いものを意識して食べないといけないっていうのがあって、もうあの私挫折してスキムミルクで補って、あの鉄入りのスキムミルクとか、あとあれですね、プルーンとか、
はいはい、
うん、はい、ちょっと意識して食べるようにはしてるんですが、コムさんはじゃあこれをどうするんですか？
そうね、赤身肉は食べてないわけじゃないし、
なんか焼いて食べてない？
でもほら
あれ最近解散、
逆に言うと写真を上げてる時以外にそんな食べてるかっていう感じなんですよね。食わないわけじゃない、うん、一応気をつけてんのよ、うん、あの魚と続いたら次は肉だなみたいな感じで、
うん、お肉食べて
る、はいはい、あ、まあ食生活もねあるんだと思います。結構やっぱり昔に比べてそのバカ食いしないですもんね。バカ食いはし、でも去年と今年って言われて去年と比べてすごく減ったかっていうとそうでもないのかなって思うから、少なくとも5月の検査の段階と、今回の段階でそれほど急速なこう食の変化が現れたわけではないので、うん、まあただそうだな、肉はやっぱり食えなくなってるよね、やっぱり年齢的なものもあるし、
うん、そうなんです。本当別に嫌いになったわけじゃないけど量がいけない、
量がまあ確かに減ってるなっていうのは事実としてあるかなと思うんですけど、うん、そうで、そうでもね、肉もね、
あ、でもコムさんあれじゃないですか、はい、鉄瓶でお湯沸かして、
そうそうそう、毎日っていうか、うん、毎日飲んではいるんですけど、うん、
でだから今回の健康診断出てもおかしくない
よ、プラスにねと思ってたんですけど、うん、足りないんだろう。あ、 あとね、夏場ちょっと暑かったから入れてなかったの、また始めましたけど、うん、この2週間1週間2週間ぐらいから始めましたけど、うん、でも本当暑かったからさ、暑い時って、うん、それほど飲まないかなっていうところもあって、
うん、
だから朝から熱いお茶も飲みたいんだけどちょっとやめようかなと思っちゃったりとかね、うん、暑いからねっていうのもあったりとかしてたんで、うん、またこの1週間ぐらい飲み始めたんですけれども、
うん、
そう でもまあその効果が出てないなということですね、まあ、まだこの数値的にはね、うん、多分この2ヶ月ぐらいサボってたっていうか、あの、暑かったから使ってなかったのは事実としてあるかなという感じで、でそれじゃ足りないからということで、はい、まあ、先日 X に写真上げてましたけれども、
うん、
炊飯器を使わずに南部鉄器のご飯鍋でご飯を炊きましょう運動を始めました。
素晴らしいじゃないですか。
いや、このご飯鍋って大昔に多分写真を上げてるかもしれないんですけど、
うん、そうでした
っけ。いや、もうだって大昔すぎて15年以上かな、うん、
あ、
うちに、うちにはもうそのぐらい前からあるんですよ、う
ん、
これ。
クムさんまた新しいの買ってるわ。
買ってない、買ってない。
思ってた。
たまにすき焼きの時に使ってる鍋とか、うん、餃子を焼く時に使ってるスキレットじゃない方の朝方鍋とか、うん、それと同じタイミングで買ってるんですよね。
じゃあシリーズで買って
た。そうシリーズで買ってきたみたいなんですよ、妻が、うん、当時、
うん、
で。その鍋の方は結構使ってるんですね、今でも。でも炊飯器あるからわざわざご飯 たかないじゃん、めんどくさいし。
うーん、
いや、これあのめんどくさいしというイメージだったんです。私はやってなかったから、
うん、
自分がするときだったらもう炊飯器に入れてご飯炊くのは別に普通に毎日やってたんですけど、うん、ご飯係なんで ね
多分ね、時間があるときは炊飯器でいいんだけど、時間がないときは鍋の方が早い。
あ、そう、それをね
っていう、
うん、うん、結局まあ1時間で炊けるわけじゃん、セットさえしとけば、ほっといたら自動で、
うん、
でも、ね、まあ、水につけとく時間とかがあるわけでしょ、給水時間が。
まあ給水してもしなくても、うん、
一応30分ぐらいは夏場は給水してくださいって書いてあります。
偉いね、クムさん。
いやだから
私給水そんなしない。
何も考えずに説明通りにつく、うん、まずは作らなきゃいけないだろうと思った部分があって、
うん、多分最高に美味しいお米を炊こうと思うとやっぱり給水は大事です。
あ、そうでしょ、給水大事って書いてあったんで、
うんうん、大事です、は
い、
うん、
いやまあとにかくあるのは知ってたんだけど、私は一回もこれで炊いたことがなかった、
う
ん、
なる。
で、いやせっかくあるから使わないともったいないなと思って、
うん、
で先日磨き直してですね、
うん、
炊いたのが先日上げてた写真ですね。あれから毎日ご飯これで炊いてます。
カムさん、これ雑穀米ですか？
これいつもは うん、麦が、4分漬けっていうの、7分漬けっていうの、
うん、7分漬き
ぐらい、玄米に近いより近い感じ
の
米を使ってるんですよ、うん、私はね。だから黄色いの色が、うん、米の、うん、でも今ちょうど親戚から1キロもらいまして、お米をもう今の米不足になるギリギリの前にもらったっていうのもあって、だからそれをちょうど炊いてます。でそれに、うん、15穀米の1袋、2合用1袋っていうのを混ぜてますね、
うん、
今はね、はい、普段のうちの米はもっと色が悪いです、そういう意味でははい、今はうん、ないのでというか袋、一袋あるので、これを食べ終わるまでは買わないのでっていう、
ね、中継ぎとかだとやっぱ給水はしといた方が良さそう、
ね、はいはい、結構パサパサご飯ですもんね、うん、まあそれが、うん、でも香りはすごくいいんだよね、
うん、
白米とは違ってお米って感じがしますね、はい、
でやっぱり 鉄鍋で炊くとご飯違います？
美味しいよ、
うん、
まあ、うちの炊飯器も当時は10万円ぐらいする炊飯器を検証で当てたやつですね。
ね、
はい、昔言ってましたよね。
うん、そうね、はい。
ただでもらったって言って、
うん、
当たるんだこれみたいな話をしてましたよ。そう。まあ今でも普通には炊けるんですけど、うん、でもまあそれと比べてもやっぱガスで炊いたら美味しいね。
うん、
たまにおこげもできるし。
うん、そうね。
うん。っていう感じなんで、手間さえ手間だと思わなければ全然炊ける炊ける、
うん、そうね、
はい、
はい、よろしかったら私クックパッドに土鍋で炊く、一人用土鍋で簡単ご飯っていうレシピあげてますので、
はいはい、
土鍋じゃなくても私最近めんどくさくてステンレスの鍋で炊いてたりとか、
はいはい、できますもんね、はい、
うん、するけど、しかも給水なしで30分で全て完結するので、
うん、
楽ちんですので、よかった、
はい、私今あ、そうそう、これでもね、私が今回使ってるやつは15年前には、うん、ホーローじゃなかったんですけど、今これホーローになってるんですね、内側がね。
あ、
ホーロー加工してますね。
で結局クマさん、これを炊いてたのは、
はい、
鉄で鉄分摂取がご飯からできるってことだよね。
いや多分そこ、うん、
そこまでじゃない？
いや私は今してるのはそのつもりもあってやってるわけですよ、うん、鉄分もうちょっと欲しいなと思ったからやり始めたんですけれども、
うん、
はい、結果的にね、あ、
うん、
鉄分補給になるじゃんと思って、
そっち、うん、
そっち、いや使ってみたいなと、無駄になってるから場所だけ取ってるしみたいに思ったところと、鉄分補給よりできるじゃないこれでって思ったところで始めたんですけど、岩中さんのね、ご飯鍋3合炊きだと思うんですけど、うちのは これが現在10年ぐらい前からかな、内面がホーロー加工になったみたいで、ホーロー加工になると鉄分出ないですよね、錆びにくくなるけど、
ね、まあ扱いやすくなるっていうのは
ありますね。扱いやすくなるけれどもって感じかな。
うん、
でも、扱いやすくはなるけれど鉄分は補充できないのでご飯鍋である必要があるのかっていう微妙なところを感じはするんですけど、まあクレームが多かったんだろうなと、まあ、Amazon のレビューを見ると、
うん、あ、鉄特有のこのもう加熱部分であのご飯を美味しく炊けるっていうのは変わらない
と思うんですけど、そうですね、そうそうそう、ご飯は美味しくは炊けると思います、うん、でもその、うん、鉄分は全く出てこないのでホーロー加工してあったらそこは使えない、そこの部分でのその要件は満たさないよねって感じですかね、うん、はい、でうちの方はその前の世代なんで、うん、普通の焼き付き塗装なんで、
うん、
要は錆びるわけですよね使ってみる、うんうん、でも全然問題なく、まあ上の方とかね部分的にやっぱりどうしても錆びてきてるところはありますけど、まあね、うちで使う分には気にならないので、で錆びは別に全然問題ないですからね、
うん、
はい、他にも鉄製品いっぱい使ってて錆びるときは錆びると思ってるんで、
うん、
気にしない感じで使ってますけど、そう、
うんうん、
はい、まあお値段、ま
あ、あとあれでしょうね、うん、あのきっとそのご飯を鉄で炊く人は他のフライパンやら何やらもきっと全部南部鉄を持ってるんで、
あ、そうです
、ね、そうすると鉄の取りすぎになるからいいんですよご飯ぐらい
はいはい、まあ、便利な方がいいですよね、
うん、そうね、
ご飯炊くの簡単ですよね、うちはだからお風呂入る前にセットしといて、うん、トイレ入れといて30分ぐらいでお風呂から上がってきて火つけてみたいな感じで、
うん、
あれですね、溢れ出したら沸騰したら弱火にして、
このコウさんのお鍋ってあれなんだね、あの、はい、ちゃんと溢れた時に受け皿が受けがあるんだね、
受けがあります、
どうしてもあのご飯炊くときって拭くのがね、はい、ちょっと
拭いて下に落ちるのがコンロを汚すなっていうところあるんですけど、
うん、
コンロは汚さないですね、うん、これね、
はい、
簡単、全然簡単です、
うん、
まあその吹き出すところを確認して弱火にしたりとかする準備はいりますけど、その後はまあタイマーで15分とかセットしとけば、うんうん、勝手に弱火で15分してくれて、
うん、
あとはまあ止めて10分蒸らすだけですからね、
うん、そうね、
は止めるのも自動で止まるんで、まあ、蒸らし時間は適当でいいですよね、ご飯食べる前だから、
うん、そうね、うん、まあ、大体10分ぐらい
が理想みたいですけどね、うん、はいはい、だからまあ適当でなんとかなるんで、うん、そんながっつりくっついとかないとできないものでもないんで、なんだ思ってたより全然簡単じゃんと思って、
うん、
美味しいからっていうことで、あの毎日これで炊き始めました、
はい、
まあ、皆さんにおすすめできるかちょっと分かんないですけど、めんどくさいっちゃめんどくさいかもねやっぱりね、炊飯器に比べればね、
まあ、専用のお鍋を買わないといけないのはありますけど、
うん、でも今いろいろあるじゃないですか、でご飯用
本当に炊飯用 の、 あの土鍋とかさ、いろいろあって、はい、丁寧な暮らしをする人たちみんな持ってる感じじゃん、
そうですね今ね、はい、
うん、ちょっと憧れはあるんですけど、とりあえず私は普通のいつも味噌煮込みうどん作ってるとい
やなんか今あのこれ形的には昔の釜っぽいような形ですけど、うん、なんかおしゃれ鍋もありますよね、うん、見てたらご飯用のおしゃれ鍋もあって、うん、あこれいいじゃんかっこいいじゃんみたいなのが結構あったりとかするんで、
うん、
興味がある方は、興味がある方はもう持ってるよね多分ね、
もう持ってるよ ね、 持ってるよね、さすがにね、
はい、うん、じゃないかとは思いますが、あの私も初めて見ましたっていう丁寧な暮らしなんかしてないのに丁寧な暮らしっぽいことをしてみます、してみ言ってます今
は
い、まあ、めんどくさいのは嫌だからね、めんどくさくないレベルでだよね、本当ね、
うん、
はい、
うん、そうね、はい、あの炊飯といえばあの先日防災の日があったじゃないですか、
はいはいはい、
はい、で、あの前から気になってたアイラップって袋、ビニール袋でご飯を、はい、あの炊飯するっていうアイラップ炊飯っていうのをようやくチャレンジしまして、あの前は無洗米を一応備蓄でちっちゃいのを買ってたんですが、結局古くなるじゃない、
はいはい、
お米、うん、っていうので今は普通にお米買った時に予備で一袋買っといてそれで回すようにローテーションさせてるんですよ、
はい、
でだから普通のお米で無洗米じゃないんだけど、うん、じゃあ普通のお米でもほら非常時にそれで米を研ぐなんて
水が
もったいないじゃない、
はいはい
うん、っていうのでもう研がずにただビニール袋に入れて分量のお水を入れて湯煎して炊くっていうのをやりました、結果普通に炊けました、
うん、
味も全然抵抗なく特に気になることもなくちょっと炊き上がりがこうギュッと水圧なんか圧でギュッとなった感じなんですけれどもほぐすと普通のご飯の状態になって全然いけるなって思いました。ちなみに1合を炊いたんですけど袋に入れてお水が、2リットル鍋の大きさもあるけどちょっと2リットルぐらい必要でちょっと多いなって
多いね確かにね、
うん、ちょっとその辺は考えた方がいいのかなってうまい方法ないかなって思ったりほら直で鍋には入れられないから下にお皿を引くじゃないですか、はいはい、そうなると余計その分水のかさが必要になってっていうのもあってであとはこれアイラップってミニがあるのご存知ですか。ちっちゃいタイプは、は
い、いろいろサイズあるもんなんじゃないの知らないんだけど
いやもともと普通のしかなくって、はい、で限定でミニを売ってるっていうので、うん、そういうご飯だと意外とミニの方が結局袋がすごいもしゃもしゃして、うん、
大変そうです、
ね
う
ん、ちょっと扱いがね、はい、っていうので、うん、なんか実際にやってみないとわからないなと思ってました。もうなんかそのつもりでアイラップも備蓄用のケースに入れ物に入れたりして心の準備はしてたんだけど実際にやるとこんなにお水お湯使うの、まあ、ほら一緒にカレーを湯煎したりとかさ、
はい、
その沸かしたお湯でなんかを戻したりとか使えるんだろうけどさみたいな物事をやって本当にいざという時
前に、まあね、いざという時用にはいいでしょうね、うん、
そう
ね、
まあ、その前にいろいろ試してみるのは大事だなと思いました、はい、皆さんもぜひ一遍やってみてください。
いざという時のためよりね
そう、はい、いざという時
はい、
はい、ということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と言っていただくと出てきます。
今週のホットキャストはちょちょさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テルニーさん、イケちゃんさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、大宮ランナーズハイさん、ミーヤさん、チョコバニさん、にゃんこちゃんさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた来週、さよなら、
さよなら。